皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは三井住友信託銀行岡崎支店支店長大島雅史さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、借りられたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さあ頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケイ資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは三井住友信託銀行岡崎支店支店長大島雅史さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまず三井住友信託銀行岡崎支店のご紹介からお願いいたします。
はい、私ども三井住友信託銀行岡崎支店は厚生町の厚生通りに店舗を構えております。信託銀行と聞いて、例えば三菱 UFJ 信託さんのようなメガバンクや岡崎信用金庫さんのような地域の金融機関と何が違うんだというふうにですね、思われ方も多いかと思います。一般的に銀行というところはお客様からお預かりしたご預金を企業や個人に融資する、いわゆる金融仲介業務、こういったものとかですね、口座の振り込み、公共料金の支払いといった決済業務、こういったものを行っております。私ども信託銀行もそのような銀行業務は全て当然のごとく行っておるんですけれども、それに加えて信託業務をですね取り扱っていることで違いがあるかと思います。信託業務といってもですね、多岐にわたりますけれども、身近な例で言えば、例えば教育資金贈与信託でございますとか、貢献制度支援信託、年金信託、こういった財産管理の業務などがあります。
はい、ありがとうございます。一般の金融機関と少し違うところはこの信託業務を取り扱ってらっしゃるというね、そういうところだというご説明をいただいたんですが、私たち普通の人たちがこの信託業務を使う時というのは、今ご紹介をね、少しいただきましたけれども、はいはい、具体的にはどういうような案件でご相談に行かれるという方が多いんでしょうか。
そうですね、必ずしも信託業務というわけではないんですけれども、ご資金の運用のご相談でございますとか、はい、その他にもお客様から遺言書のですね、作成、こちらをお手伝いしたり、その遺言書を、保管執行、こういった業務を、受けたまっております。それからあと不動産ですね、はい、不動産売買における仲介、こういったものもですね、私ども信託銀行では取り扱っていると、はい、いうところでございます。
ということは皆さんあまり馴染みはないかもしれないけれども、今のお話を聞いていると、どなたでもご利用が可能というか、可能性としてはご相談の窓口になりうるということですよね。
そうですね、ともすると敷居が高いというふうに思われがちではございますけれども、はい、普通に住宅ローンも取り扱っておりますし、ご資金のそういったご預金の運用、またいろいろとキャンペーンなども行っておりますので、ご利用いただければというふうに考えております。
岡崎支店で特にこういうことやってますみたいなものはありますか。
そうですね、おそらく岡崎支店に行ったことがないとか知らないというお客様もいらっしゃるかと思いますが、ちょっとご紹介させていただきますと、当店は西三河地区におけるですね、唯一の信託銀行の支店でございまして、岡崎をはじめトヨタ、安城、刈谷、知立といった、西三河地区一帯を、営業エリアとして活動しております。それから実は当店はですね、1970年、昭和45年11月に、当時 の, その中央信託銀行の岡崎支店として、開設されておりまして、その後、中央三井信託銀行、三井住友信託銀行と名前は変わりましたけれども、この2020年の11月には支店開設50年を迎える予定で、長らく、この岡崎の地で営業を行い、多くの皆様からご愛顧をいただいているというふうな支店でございます。
そうですね、そのオープンの時から考えるともう50年という歴史をね持ってらっしゃるということで、そうやって考えると長く本当にこの岡崎の地で、
そうですね、
営業活動をしていただいているということですので、はい、もちろん今このね放送をお聞きいただいている方の中にもう当然使ったことあるよ、利用させていただいているよという方もいらっしゃいますでしょうし、
そうですね、ね、
これからあそうかそういう金融機関があったのか、はい、というふうにね認知していただく方もあるでしょうね。
そうですね、うん、例えば最近ですと老後資金2000万円問題というのが一時話題になったかと思うんですけれども、そういう、言葉が話題になるぐらい自らがですね自助努力で資産形成を行っていかなければならないという、そういう必要性意識がですね高まってきているのかなとも感じておりますし、そのようなニーズに対して先ほども申しました大切なご資金の運用の相談、こういったものを受けておりますし、信託銀行ならではという部分ではございますけれども、年金の仕事で培ったその高度な資産運用のノウハウを生かして投資信託ファンドラップ、それから保険商品、そういったものを総合的に加味してポートフォリオをですね提案させていただく、そういった活動にも力を入れているというところでございます。
はい、今のようなお話は信託銀行ならではというね感じはいたします。おっしゃった通り、皆さん老後の資金というものに関して今まで以上に関心を持ってどうしていこうかなっていうふうに頭をねこう悩ませてらっしゃる方も多いと思いますのでね、
はいはい、特に最近また人生100年時代、こういうようにもですね言われるようにもなってきておりまして、これから先のことを考えますと、大切なご資金の運用はもちろんですけれども長寿のリスクに備える、こういったことにも注目が集まっていると思います。
今まで万が一っていうのを考えた時には早く亡くなってしまうということを前提にいろいろねこうプランニングされてたと思うんですが、おっしゃる通りこれからは長く生きることに対するリスクをどう考えるかってことですよね。
はい、ですからそういう環境でもございますので、最近ではですね例えばその介護のこととかですね医療のこと、また高齢になった時の財産管理、こういったですねご相談を受けるケースもですね、多くなってきておりまして、これまで その人生80年時代にも増してですね、皆様一人一人が人生100年時代に備えていろいろとこう考えていくことが重要になっているのではないかというふうに感じております。
確かにね言葉だけではなくこう周りを見回してもねこう90を超えてなおお元気という方たくさんいらっしゃいますものね。
は
い、
そうですね、年齢だけで一概には決まらないところであります、はい、そういう意味では本当にお客様一人一人のですね状況、そういったご自身の考え方、そういうものにですね合わせてやはり我々としてもですねお客様のニーズを的確に把握してそれに対してしっかりと答えていく、そういう心がけでですねお客様のベストパートナーとしての地位をですね確立するために日々努力しているところでございます。
はい、ありがとうございます。それではここで一曲リクエストをご紹介いただきたいと思います。曲のご紹介をお願いいたします。
T スクエアのトゥルースです。大学時代に確か1987年だったと思うんですが、鈴鹿サーキットで F1 が開催されて、その時に確か岡崎出身の中島悟選手がフルタイムのドライバーで初めて F1 で鈴鹿を走った、その時にこの曲をよく聴いていたという思い出ですね。確かフジテレビで F1 のその番組のオープニングテーマで使われていた曲で、非常にその印象に残っている曲でございます。
今週のゲストは三井住友信託銀行岡崎支店支店長大島雅史さんです。それでは引き続き大島さんにお話を伺っていきたいと思います。大島さんはご出身はどちらなんですか？
私は静岡県の沼津市が出身になります。
お小さい頃のご自身を振り返った時にどんな子供だったなっていうふうに思います？
そうですね、そんなに目立つ子供ではなかったと思いますし、そういうその辺にいる普通の子供だったと自分で思ってます。
地元でこう小中高と、
そうですね、
進学されていく中で、はい、特にこの部活とかそういうなんか熱中したものってあるんですか？
そうですね、当時は野球がやっぱり少年の憧れだったような環境でもありましたんで、少し部活で野球をやったりしましたが、あまりものにはならなかったというところですね。
はい、いわゆるこうねスポーツにかける青春というわけではなかったという。
そうですね、はい。
で高校に進学されて高校3年間、
はいはい、
高校時代思い出に残ってらっしゃることってあるんですか？
そうですね、当時大 オートバイ、バイクに非常に興味というかね、まあ、関心がありましてですね、本当は当時免許を取るのは高校生は禁止という時代だったんですけれども、ちょっと今だから言えるんですが、ちょっと隠れて、バイクの免許を取ったりとかですね、はい、原付のバイクではありましたけれども、それをちょっと持ってちょっと友達と少し、ツーリングに行ったりという、そういったことで、そういった時間が結構楽しかったなという思い出がございます。はい、
そういった青春時代を過ごされて、その後、まあ、当然ご自身の、ね、進学ということになると思うんですが、はい、高校卒業されてすぐに大学とはいかなかったわけですよね。
そうですね、まあ、一応地元では、まあ、それなりの進学校と言われるところには行ったんですけども、まあ、ほとんど成績は海洋低迷、低空飛行で、まあ、自分ではかなり甘く考えてて、どっか現役でも大学受かるだろうと思って何校か受けたんですが、全て落ちまして、もう本当にもう浪人しか選択肢がなかったということで、まあ、1年間の浪人生活を、まあ、送る羽目になりました。はい、
その浪人生活は、
その時は浪人生活はですね、東京で、はい、東京の予備校に通いました。そういう意味では初めて、まあ、一人暮らしをしたというのがここからになりますね。はい、
初めての一人暮らしが浪人のスタートだった。
そうですね、東京生活のスタートもそこでしたね。
そういうことですよね。はい、ですから、まあね、こう東京に初めて大学進学で行ったってわーいって感じではなかったわけですよね。そうですね、
現役で受かった友達なんかは楽しく学生生活を送っているのをこう横目に見ながらですね、毎日予備校に通うという日々で、まあ、最初の頃というか本当に浪人が決まった時は非常に全く勉強してなかったり何言うんだと思われるかもしれませんが、非常に落ち込んでてですね、1年間時間が長いなというふうに感じた日々でしたね、最初の頃は。はい、
まあ、ただそうは言いながらね、こう気持ちを盛り返していかれた。
そうですね、やっぱり、まあ、人から1年遅れる分ですね、何かやっぱつかまなければいけないなと思いましたし、まあ、こういう環境が、まあ、ある意味では自分に与えられた試練といいますか、まあ、逆に言えば高校時代のその何もしなかった分を取り返すチャンスではないかと思ってですね、これまでの経験の中で一番机に向かっている時間が長い、そういう時期を、まあ、ほぼほぼ1年過ごしてきました。はい、
そして無事大学進学という。
そう、無事大学に、です、浪人の時に受けた大学は、まあ、ほぼほぼ受かりまして、まあ、その中で、まあ、第一志望の大学に、入ることができたという、そういう。
そして晴れて学生生活を東京でまたリスタートという。
そうですね、はい、
なわけですよね。はい、大学時代は何かこう夢中になられたことってあるんですか。
ですね、本来学生は勉強するのが本分なのかもしれませんけれども、当時の大学生というのはある種そのモラトリアムといいますか、まあ、就職するまでの猶予期間的にですね、勉強よりも、まあ、その他のことを謳歌するみたいな、なんかそういう、雰囲気があってですね、はい、今にしてみればまあまあいい時代だったのかなと思いますが、ですからそういう意味ではせっかく勉強して大学入ったんですけれども、ほとんど大学では、まあ、その勉強の方は一部その自分の、まあ、興味のある部分だけはやりましたけれども、ほとんどは、あとは適当にやって、あとやはり当時ですね、今度は、車四輪の方にですね、はまりまして、いろいろと、まあ、車を持ってあちこちゃ行ってましたという、あちこち、まあ、行ってましたという、そんな、生活を送ってました。はい、
ね、そしてバイクがお好きであって四輪がお好きであって、というそのご自分の思考がありつつ、自分の将来を考えた時に、はい、この職業選択っていう時には、はい、そちらのそのモータース関係ではなかったんですね。
車に興味があったのはもともと実家が家業で自動車の整備業をしたもんですから、で実は私長男なんですけども、まあ、当時普通に小学校中学校の頃は、まあ、当然親の仕事を継ぐんだろうなと思いながらですね、大学にも入りましたし、職業会社を選択する際も実はやっぱ車関係のメーカーさんをですねいくつか受けてもおりました。で内定をいただいたところもございました。はい、
ただ最終的な選択は金融機関だったという。
実は就職活動が4年の4月の最初の頃からスタートしたんですけれども、その時まで信託銀行というのを知らなかったんですね。はい、でその後少しして別の信託銀行に入った、先輩からですね、まあ、こういう銀行があるんだというのをですね、教えていただいて、いろいろと見てみると、その 先ほどもちょっと冒頭で申しましたが、幅広い業務をやっていろんなスキルが身につく、あの将来にも非常に役に立ちそうだし、今一番元気のある業界だということをですね、まあ、知るようになって、うん、にわかにその、銀行、信託銀行に対するその興味が出てきてですね、はい、こうちょっと進路が舵を切り方が感じが変わってですね、そういった方向にちょっと行きまして、はい、それで信託銀行に入るということになりました、
はい、ね、そこでね、今この岡崎支店の支店長という形で、この岡崎の地でお仕事をされてるわけですが、沼津で生まれ育ち、そして東京の大学に行ってみて、はいはい、この愛知県とご縁ができたのもこの就職がきっかけだったというふうに伺いましたが、
そうですね、平成の最初の年、三井信託銀行当時ですね、入りまして、で最初の配属が、まあ、自分は東京地区を希望してたんですけれども、まあ、にですね入った時に名古屋支店の勤務を命じられまして、はい、最初の社会人のスタートが愛知県名古屋だったということです、うん、はい、
ね、そこから愛知県というところに初めてお越しになり、はい、そして平成の30年間をこう全国各地で過ごされて、はいはい、平成のラストをまたこの愛知県でという、
そうですね、また愛知県の今度は岡崎支店ということで、平成との最初と最後が愛知県の店舗ということで、うん、愛知県にはそういうご縁を感じているところでございます。
はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介をお願いします。
はい、白井貴子、チャンスです。先ほど浪人時代に1年間を、まあ、チャンスに変えてやるというそういう思いがございました時に、ちょうどこの曲をちょっと記憶は定かではないんですけど聴いたかと思ってて、曲のタイトルチャンスに非常に惹かれて、まあ、共感するものがあってよく聴いていたなという思い出がある曲でございます。
今週のゲストは三井住友信託銀行岡崎支店支店長大島正史さんです。それでは大島さん、最後になりますけれども、これからチャレンジしてみたいなと思ってらっしゃることがあったら教えてください。
そうですね、この4月に、岡崎支店の支店長となり、まず感じたことは、まあ、組織の大小はあります。まあ、岡崎支店は私どもの銀行から見ますと小さい方の支店ではございますけれども、まあ、小さいなりに支店拠点のですね、長となり、まあ、一国一城のあるし、こういうふうになってみますと、背負っていると感じるその責任の重さ、これ非常に大きいなということを感じました。まあ、これまでのナンバー2のポジションとはですね、まあ、段違いのプレッシャーがあるなというふうな感じでございまして、まあ、そういう中でですね、やはり支店長という立場でですね、やっぱその仕事をしっかりとやっていかなければならないというふうに考えているところです。で、そういうところでですね、やはりまず当店をご利用いただくお客様のそのニーズにしっかりと寄り添って、お客様の安心感や満足感、これをですね、しっかりと高めていきたい、まずはそこにしっかりと取り組んでいきたいというふうに日々考えているところです。まず目の前のことをしっかりとやっていきたいという、そういう思いが強いです。はい、
組織の長であるというその立場で考えられるその運営は、今までとはやはり少し違った見方っていう感じがあるんですかね。
そうですね、これまでの、まあ、ナンバー2までのポジションとはやっぱ違うなとも思いますし、地域のお取引先様とかですね、いろんな方とですね、まあ、日々交流したりとかのネットワークが広がる中で、やはりまあ従前とはと見えてきた景色も、見えていた景色も違うのかなというところで、やっぱりより高い視点から組織を引っ張っていかなければならないという、そういう意識をやっぱり強くしているところでございます。
はい、ありがとうございます。ぜひね、そういう思いのもとにこれからも岡崎支店の運営をお願いできたらなと思います。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のゲストは三井住友信託銀行岡崎支店支店長大島正史さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは大島さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ポルノグラフィティでサウダージです。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。